この次はこちらです。たくちゃん弁護士の法律相談、身近な法律問題分かりやすく答えていただきます。ゲストとしてスタジオインしてくださったのは和田総合法律事務所弁護士和田拓郎先生です。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。で、今日の番組のトークテーマ、はい、自分の中の鬼と福ですけれども、はい、皆さんそれぞれな鬼や福を持っていらっしゃるようですが、はい、和田先生は？
そうですね、まあ、今の話の流れで言ったらやっぱりどうしてもお酒でしょうね。あ、
それ福ですか？鬼ですか？
鬼でしょうね。それは福じゃないな。
福じゃないな。
いい思いしたことないからですね。なんていうんですか、特に深夜。
はあ、深夜。
私はそれあまりその、なんだろう、日中にドラマとか見ないんですけども、うんうん、まあドラマ見るとしたら、なんか社会派ドラマとか、うんうん、サスペンス系ドラマとか、はいはい、そういうのを見るんですね。うんうん、で、よく小説をドラマ化したみたいですね。はいはい、で、先日は、で、ちょっと前、ご存知の方もいらっしゃいます。地面師とかを見たい。
地面師ね。
で、今最近は、うん、山崎豊子さんの、白い巨塔のドラマが、昔のドラマが配信されてるのがあって。
そうなんですか。
唐沢俊明さんの。
あ、唐沢俊明さんのね。はい、私もう一個昔思い出しちゃった。
ああ、そうかそうか。で、それを深夜の10時、11時ぐらいから見出すと、止まんないんですよ、酒が。
あ、酒が。
酒が。
だって結構な時間経っちゃうでしょ。
経っちゃいますね。
で、飲んじゃうでしょ。
飲んじゃいますね。
まずいな。ダメだ、ね、ダメだ。やっぱ鬼ですね。
鬼ですね。鬼ですね。一番駆逐しないといけない鬼ですね。
もうそこが、でもね、さっきの純一さんのように、この真夜中のカップラーメンのようにね、はいはい、多分楽しいんでしょうね。
楽しいですよね。そう、だからこの、うなるわけですよ。そのサスペンス系とか、その社会派ドラマを見ると、うん、なんかいろいろ考えることがあって。
やっぱりご職業柄もうなったりするでしょ
うね。かもしれないですけれども、うんうん、そうするとなんか、自分も一体感感じるような感じになっちゃって。
なるほど、なるほど。うんうん、
ついつい酒が。
楽しく。
そう。
夜は更けるみたいな。
そうそうそう。決してよろしくないですね。
まあね、でも精神衛生上なんかやっぱりリラックスしてるというところでは、服に持っていこうかなとしている私が。
確かに確かに。そうそう。
さてさてさて、本題に入らせていただきます。
はい。
ね、2026年、もう早すも先生、2月です。
はい。
ね、そうですね。となります。で、今年は2026年、新しく、まあ、改正される法律などについて、ね、冒頭から解説してくださっているんですが、はい、そのシリーズ第3回目、今日なんですけれども、はい、さあ今日はどういうお話でしょうか。
今日もですね、そういえば一つ言い忘れてる、お伝え忘れてるのがあったなと思って、比較的身近なお話としてですね、はい、分譲マンションに関するルール変更のお話をさせていただきたいと思いますね。
ね、自分も分譲マンション住んでる人多いと思います。
そうですね。うん、まあ大概その皆さん戸建てに住むのか、はい、分譲マンションに住むのか、まあ賃貸に住んでるのか、まあどれかに当たると思いますけれども、そういった意味では確率3分の1の、ね、単純計算で3分の1の方はそう、はい、関わってくるお話ではあるわけですね。で、分譲マンションのには、分譲マンションには、構成員として、はい、区分所有者という考え方があるんですね。まあ言ったら、その一部屋のオーナーさん。
ああ、なるほど。
はい、うんうん。オーナーさんのことを区分所有者というんですけれども、その、区分所有者間の内部の規律を定める区分所有法という法律がありまして、うん、この区分所有法の法改正、中でも比較的身近なところのものを2つご紹介しようかなと思いますね。
わかりました。はい、分譲マンションと言いますとね、よく2つの老いがあると言われていますけれども、うんうん、1つはそこで暮らす入居者の高齢化。
はい。
もう1つはマンションなど建物自体の老朽化なんですけどね。
そうですね。うん、で、まあそういう形で2つの老いを迎えるマンションが、まあ相対的に増えてきているということで、困ったことが、まああるわけですね。うん、以前、そのマンションの一室に住んでいたはずなのに、いつの間にかにどこかに行かれたな、あれ最近姿を見なくなったなという区分所有者がが増えてくるわけですね。
はい、
ひょっとするともうお亡くなりになったのかもしれないし、うん、あるいは介護施設に入られたのかもしれない、あるいは諸事情でひっそりとその場所から、出ていった方もいらっしゃるのかもしれないと、はい、そういう時に、そういうことを考えた時にちょっと困ることがありまして、うん、まあ、区分所有者さんは皆さん、自分たちのマンションの将来を考える場 マンションの将来を考える場として、対策を決める場として、集会、通常総会というところに参加をされると思うんですけれども、うんうんはい、この行方の分からなくなってしまった方は、まあ当たり前ですけれども、当然に集会に参加しません。そして、これからこうしていこうぜという議案に対して、賛成なのか反対なのかの意思表示も当然できるはずがないわけですね。ただ、法律上は今まで、その行方の分からなくなってしまった人の考え方は反対の意思表示を示したものとみなされていたんです。
はい
はい。ですから総会関係者あるいは理事会関係者からすると、うん、せっかくこのマンションもっと良くしていこうぜという前に進んでいこうぜという時にそれに対して反対をするという票が増えることになっちゃうんですね。
そうなんですね、はいはい、参加しない人は反対の意思表示とみなされちゃうってということは反対票としてカウントされることが前に進むための弊害の一つになるってことなんですね。
そうなんですね、うん、ですから、管理組合がここからがまあその法改正新しい制度なんですけれども、はい、管理組合が、裁判所に訴え出て例えばその101号室の区分所有者さんはもう所在不明だと、うんうん、どこにいるかわからないとだから決議の総会決議の頭数母数から除いてくれとでその上で議決を取らせてくださいというふうに申し出ることができるわけですね、はい、ですから例えばその30世帯30の区分所有者がいらっしゃるマンションでそのうち101号室が今行方不明になっているとで今までだったら全体30のうちの1票が反対票というふうに確実に1票カウントされてたわけですけれども、はい、この裁判所への手続きを取ることによって全体が29で今のところはまだ賛成も反対もよくわからないという状態を作ることができるということですね。
なるほど、はい、ま、でも裁判所での手続きは必須ということで管理組合の方で勝手にカウントを減らして良いわけではないということですよね。
そうですね。これあくまでも裁判所の手続きを踏む必要がありまして、うん、管理組合その理事長の独断とかでね、この人の数はもう減らそうぜと、はい、ハブにしちゃおうぜということはできないということですね。で、それからもう一つ、これも同じような形なんで、お話なんですけども、総会決議の簡易化というものがあります。
はい。
この先ほどの所在不明者の問題だけではなくて実際にそこに今102号室に住んではいるんだけれども、うん、マンションの管理について関心のない区分所有者というのもいらっしゃるわけですね。
あ、なるほどね、うんうん、
でもちろんその施設とかに介護施設とか病院とかに行って、集会に出られないというケースもあるんだけれども、うん、そういう、まあ、関心のない区分所有者さん、いるけれども集会に参加しないという区分所有者さんに対する対応が困っているわけですね。
なるほど。
で、そこで今、集会で決議を取る際なんですけれども、うん、まあ、過半数とか、3分の2以上の賛成といった言葉って聞いたことはあると思うんですね。
あります、あります。はい、選挙ですとか、はい、会社の役員会でも過半数を持って、うん、可決するとかそういうことよく聞きますよね。
そうですね、うん、それで、まあ、決議要件って言うんですけれどもでマンションの総会は、まあ、全てのマンションがっていうわけじゃないんですけれどもやはり委任状提出者を含めても出席率が低かったりするマンションというのはやはり多いわけですね、うん、そうした時に出席率が低ければ、はい、そもそも低速数が満たさないじゃないかということで集会を開催したところでせっかく人が集まっても、うん、人の集まりが少ないもんだから流れちゃうケースがあるわけですね、はい、そうすると時間ももったいないし、うん、やはり、総会理事会の関係者からしても前に進めないという問題が出てくるわけですね。そこで、今回の区分所有者の法、区分所有法の法改正で多数決要件というのを緩和したんですね、うん、まあ、簡単に言うと建物の定期的な修繕であるとか、はい、外壁塗装といったような日常的な管理事項については、うん、出席した区分所有者の過半数で決めることができると。
出席した区分所有者の過半数で、うん、もうそれで OK になっちゃう。
そうです。
あ、そうですか。
今までですと、うん、全体の過半数がまず出席してください、
はい、
で、その上で、さらに過半数取ってくださったんです。過半数の過半数だったんですね。うんうん、だけれども、これからは、出席した人の過半数だけで、管理する、決議することができますよというふうになるわけですね。ですから、考え方によると、過半数には満たないんだけれども、出席した少数の区分所有者さんだけで、比較的簡単な、管理事項は決めていくことができるということになるわけです。
だいぶハードルが下がるし、うん、進めたい議案とかも前に進みやすくなりますね。
そうですね。うん、で、ただまあ、それはあくまでも比較的日常的な、平易な、簡易な管理事項ですけれども、例えば管理規約を変えるとか、あるいはその強要部分ね、そういったものの変更などは非常に、皆さんの権利に大きく関わるので、ここについては、出席した区分所有者の3分の2とか、出席した区分所有者の4分の3という形で、少し決議要件を重くはしています。はい。
なるほど。じゃあ、決議要件にそれぞれ、なんていうのかな、即応した、うん、もので変化がちょっと飛んだものになっているっていうことなんですね。
そうですね。今までは全体の過半数ね、うん、全体の3分の2ね、全体の4分の3の賛成ねという話だったんだけれども、平たく言うと出席した過半数ね、うん、出席した人の3分の2、4分の3ねという話に少し柔らかくなったってことですね。
なるほどね。
はい。
っていうと、まあ、ちょっとまた、揃えてしまうのかもしれないけれども、うん、ちょっとその議決には絶対僕反対だから出席しないよっていう人がこれまでもしいたとしたら、う
ん、
これまではそれが通っていたかもしれないけど、
はい、
反対票として、うん、ちょっとそれが無効になる可能性も出てくるよっていうことです
か。そう、無効という表現はちょっとあれです、ですけども、うん、なんだろうな、比較的平易な簡単な簡潔な管理事項については、はい、賛成票をある程度確保すれば、スムーズに物事は進みやすくなるということになりますね。
そうなんですね。
はい。これが今年の4月から、区分所有法改正されます。
ああ、そうですか。はい、分譲マンションお住まいの方ってとっても多いと思うし、うん、理事会とかね、よくマンションで皆さん開かれてて、
ね、
参加されたことあるっていう人と、あとは理事になったことある人、っていう方多いと思うんですけれども、すごく身近な問題ですよね。
そうですね。
うん、
ですから、今までは委任状集めとかで大変だったりすることもあるわけですけども、はい、先ほど佐々木さん申し上げる通り、その比較的簡単な管理事項については、その委任状集めもそこまで一生懸命にしなくても、場合によってはうまく、うんうん、物事が進むのかもしれないなというふうに思いますね。
今年4月から。
はい。
なるほどね。うん、確かに実務として委任状を出してくださいとかね、いろいろとポストインしてお知らせしたりするので、はい、苦労してる方って絶対いらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
はい。っていう方にとっては、ああ、ちょっとなんかハードル低くなって肩のに降りたなっていう感じかもしれないですね。
そういうことになります。うん、はい。
まあ、それだけ、やっぱり、こういう、うん、マンションの区分所有者、まあ、持ち主がご高齢で、うん、まあ、施設に入られたりとか、そういうふうなことが顕著になってきた、増えてきたっていうことでもあるわけですね。
そうですね。しかもやはり、マンションの仕事も関わらせていただきますけれども、うんうん、やっぱりこう、人それぞれの意見がやっぱり微妙に異なったりとかするケースによく見えてますね。うん、まあ、これまとめるの大変そうだなと思っちゃいますもんね、はいはいはいはい、本当に。
はい、そうですね。はい。まあ、そういうことで、まあね、実際の、市民の声といいます。国民のね、実情に合わせた法改正なんだなというふうに思いました。うん、そう、2026年の法改正のうち、今日は分譲マンションの区分所有法に関する法改正、ご紹介いただきました。今年の4月から、
ね。4月からですね、はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ここまで、たくちゃん弁護士の法律相談伝えてもらいました。先生、今日もありがとうございます。
どうもありがとうございます。